おはようございます。私は成長の絵本部講師の小池清明です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の絵創始者、谷口正治初代総裁の著書、審判幸福生活論をテキストに、常に進歩する自分になるためにというテーマでお話をさせていただきます。成長の絵では、人間は、その本質は素晴らしい存在であり、それを人間神の子と表現しています。そして人は皆、無限の可能性を持っていて、進歩向上することができると考えています。このことに関して、私の中学3年になる長女の英語の教科書に、フライ・トルメンタというカトリックの神父さんの話が出ていましたので、ご紹介します。フライ・トルメンタは、本名はセルヒオ・グティン・エレス・ベニテスで、メキシコの方です。彼は農家の17人兄弟の下から2番目の子として生まれました。子供の頃、あまりの貧しさに、万引き、恐喝や喧嘩を繰り返し、何度も留置所に出入りを繰り返す、非行少年でした。20歳を超える頃、何とか立ち直りたいと思った彼は、藁にもすがる思いで、地元の教会を訪ねましたが、悪さで名の知られていた彼を、なんと、神父は話も聞かずに、教会から追い出したのです。ショックを受けた彼は、自分のような若者にも、親身になって話を聞いてくれる神父が必要だ。よし、自分がなろう、と考え、約10年間必死で勉強して、32歳の時に神父になりました。神父になってセルヒオは、あふれかえらんばかりの貧しい子供たちに寄り添いました。身寄りのない子供を見ると、子供時代の自分の姿を見ているようで、放っておけなくて、教会に泊まらせ、面倒を見ることになります。彼らは小さな頃から万引きなどで暮らしてきた。ストリートキッズがほとんどで、あっという間に25人の子供が集まってしまいました。よし、子供たちを貧しさと悪の道から守ろう、と意気込んだものの、生活費を確保する手段がありません。ひもじい思いをさせないために、彼が思いついたのは、メキシコで人気のあるプロレスに出場して、報酬を得ることです。自分の素性を隠すため、覆面をかぶり、1976年にフライ・トルメンタのリングネームでレスラーとしてデビューしました。しかし32歳でのデビューは遅すぎて、最初の試合の報酬は日本円でたったの30円ほどでした。来る日も来る日も負け続け、それでもセルヒオ神父は人一倍練習を積みますが、人気は上がらない。収入も少ない。自分に多くの子供たちを救う力などないのではないか。一度は諦めかけますが、子供たちのことを思ったとき、子供たちがのびのびと暮らせるような孤児院を建てようと志を立て、自分を奮い立たせるのです。そのうちどこからともなく彼が本当は神父で、大勢の孤児たちのために戦い続けているという噂が流れ、正義のために戦う、神父レスラーとして、国中の人気スターになり、報酬も10倍以上に膨れ上がります。ついに彼は念願の孤児院を、1988年に建てることができたのです。誰が非行少年が神父になると予想したでしょうか。神父になった彼が、貧困にあえぐ子供たちのために、孤児院を開きたいという志を立て、年齢的なハンディを跳ね返して、プロレスラーとして資金を貯めて、夢を実現してしまいました。このような無限の力が、人間のうちには宿っているということを教えてくれるお話ですね。皆さんは畑に野菜の種をまくとき、大根だったら大根の芽が、ほうれん草だったらほうれん草の葉が、必ず出てくることを信じてまきますね。それを疑う人はいないと思います。目には見えませんが、種の中には 芽を出し、葉を茂らせ、やがて立派な野菜ができる元があることを心から信じているのです。それと同じで、私たちは何もできないように見える赤ちゃんの中には、無限の可能性の種が宿っています。私たちの人生には、無限の可能性が約束されていて、良い幸福な世界があらかじめ私たちのうちに備わっていて、それを私たちが信じて行動したときに現れてくるのです。私はあるとき、何か仕事の話をしていたときに、私が上司に対して、ない知恵を絞って取り組んでみます、と言ったら、上司がある知恵を出して努力してみてください、と言われました。私はハッとしました。ないものが出てくるはずがない。本来あるものだから出すことができるのだ、ということですね。ここで審判幸福生活論の66ページから67ページを引用します。我らのうちに無限の力は宿っているのです。神は我らのうちに働きたもう力となって、我らのうちに宿っていたもう。この力によって、神は我々が求め、かつ期待するよりも、なお一層素晴らしく、豊かなるものを我々に与えたもうことができるのです。神はもし我々が神の導きに素直に従おうと行くならば、我々のうちに働きたもう力を通して、これらの奇跡をなすことができるのです。引用を終わります。私は2年前に、職場である成長の絵本部が八ヶ岳南麓の北杜市に移転したと同時に、家族全員で北杜市大泉町に引っ越ししました。そこは標高約1000メートル、冬はマイナス10度にもなります。今住んでいる家は薪ストーブが備え付けられています。このストーブを使い始めた頃は、薪に火をつけるのにも大変苦労しました。着火の際の空気の調整も大変難しく、ストーブの火をつけるときは、何十分もストーブのそばを離れることができませんでした。一冬分の薪を用意するのに、原木を丸太に切って、斧で細かく薪割りをしなければなりません。これも最初は力の入れどころがわからず、一本の薪を割るのに何分もかかってしまい、疲れ切るという毎日でした。こんな生活が本当に続けていくことができるのかと、大変不安になりました。しかし、毎日朝の出勤前に10分と時間を決めて、毎日継続して薪割りをしていくと、次第に力の入れ具合がわかり、上手にできるようになってきました。火をつけるのも、空気の送り方も、徐々に体で覚えるようになってきました。やれば何でもできる、ということを肌で感じました。ですから最初からできないのでは、と取り越し苦労をする。自分はダメだと自己を否定するのではなくて、まず何でもやってみる。やればできると思ってチャレンジすることが大切であると思います。するとやればやっただけの力は案外と出てくるものです。もちろん失敗する場合もあると思います。でも失敗は成功の母とも言いますが、その失敗をステップにすれば、必ず成功への道は敷かれていると思います。こういうことを積み重ねて、私たちは常に進歩していけるのではないかと思います。老若男女問わず、人は皆、昨日よりも今日、今日よりも明日、何か向上していきたいと心の底から思っているはずです。そして力を出さないと満足できないと思うのです。それはぜひ楽しんでやるものだと思います。何か興味を持って自分の能力を引き出していくということは素晴らしいことですね。今までやったことのないことにチャレンジしたいという内在の向上心がどんな人の中にも あるのだと思います。そしてその内在の無限力を引き出したときに、私たち人間の進歩というものはあるのだと思います。ここで本日のテキストの62ページから一部省略して引用いたします。我がなす力は、無限者の力が宿っていて、我をしてなさしめたもうのです。神の無限の力が我々を満たし、生かし、導きていたもうのです。されば、我、何事をかなさんとすれば、驚異すべき偉大なる仕事が、我がうちに宿りたもうところの、神の力を通して実現するのは、不思議ではないのです。しかし、驚異すべき偉大なる仕事といっても、必ずしも、我々は魔術的な、神秘的な様相において、驚くべき現象が現れると考えてはならないのです。偉大なる人物は、魔法の杖を打ち振ることによって、我々に来るのではない。努力の方向を正しくし、今を生かしながら、現在の目前の生死をたゆみなく精進することによってのみ得られるのです。引用を終わります。私たちの人生において、進歩する鍵は、今私たちが与えられた環境の中で、今の一瞬の中のことを一生懸命取り組むことの中にあるのだと思います。ここで私の祖父の話をします。祖父は明治時代に長野県で生まれ、14歳の時に母親を亡くし、長男であったために家事の一切を引き受けていたそうです。祖父はその頃から料理を始めましたが、見よう見まねで蕎麦打ちを始め、地元の青年団の活動の後に蕎麦を振る舞っていたようです。そうしているうちにその蕎麦が美味しいと村人の間で評判になったそうです。昔は観光総裁の際の食事は、村で料理番を頼まれた人が作っていましたが、祖父は料理番として選ばれ、メニューや材料の仕入れ、料理の段取りなどを取り仕切る役だったそうです。祖父が担当した時がとても美味しかったため、あちこちから料理番を頼まれたそうです。特に蕎麦が美味しいという噂を聞きつけた人たちから、ぜひ自分の家でも蕎麦を打ってほしいと言われ、依頼された方の家に蕎麦を打ちに行くこともあったそうです。もともと農業をしていた祖父でしたが、いつしか兼業で蕎麦屋になりました。私の父も子供時代は蕎麦をお客様に届けたりしていたようです。完全予約制でお客があった時だけ、自宅の座敷が蕎麦屋の店舗に早変わり、美味しい蕎麦の噂が広まり、東京からも大勢の方が蕎麦を食べに長野県まで来られていたようです。10代で母親を亡くした私の祖父は、家族のために毎日の食事作りをしなければいけない環境になりました。しかし結果的にそこで培った料理作りの能力が、地域行事の冠婚葬祭の時の料理番を任された時に役に立ち、また料理に取り組む中で培われた蕎麦打ちの能力が、やがて世の人々に美味しいと喜ばれる蕎麦を作る礎となり、多くの方に喜ばれる人生となったのです。与えられた環境を生かして自分の力を出し行動したことは大きな進歩だと言えるのではないでしょうか。私の中学時代の話ですが、私には T 君という友人がいました。その友人とは成績がほぼ私と同じくらいで、いつも定期テストの度ごとに T 君と点数を競い合っていました。テストの前になると、お互いに出題される問題を予想し合ったり、また他の友人を含めて放課後にお互いの家で勉強会をして励まし合って勉強しました。ある時に私が風邪をひいてしまい、学校を休んだことがありましたが、次の日に学校に行くと、その T 君が前の日の一日分の授業で黒板を板書したところを、レポート用紙に丁寧にまとめてくれたものを私にくれたのです。当時は家庭用の便利なコピー機などありません。そんな中で私のためにレポート用紙に授業内容をまとめてくれた友人の行為に、大変感動しました。 自分の勉強のためだけならいざ知らず、ましてやライバルのためにここまでできる友達はいないのではないかと思い、心から友人に感謝したのを覚えています。このような無償の行為を行える人、愛を行える人こそ、進歩した人だと言えるのだと思います。本日のテキストではありませんが、成長の創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版生活の知恵365章の248ページから、周囲に愛の灯火を転ずるというところを引用します。人に愛念を与えることは、決して自分が損することにはならないのである。それは自分の灯火を持って、周囲のろうそくに火を転じていくようなものである。それによって、自分の灯火が光を減ずるわけではなく、周囲の燭台が輝いてくるだけである。自分一個の燭台の光であれば、東大元暮らしのことわざの通り、自分の足元は、ともすれば、よく見えないのであるけれども、周囲の燭台が輝いてくれば、自分の足元も、よく見えるようになり、自分自身の繁栄の基礎を築くことになるのである。引用を終わります。私たちは、一人で生きているのではなくて、周囲の人に生かされているということです。まず、自分を生かす人こそ、生かされるということですね。与えをさらば与えられんという言葉がありますが、人に与えることができる人こそ、進歩した人だということが言えると思います。本日はこれで終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。